皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの宮内蓮です。日天ポッドキャスト、今日は837回目です。Apple、Spotify、Amazon Music、Voicy など、各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは4月14日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はメッセージコーナーをお聞きください。
今日のメッセージテーマはこちらです。新生活の思い出。杉並区からいただきました。メイカさん、30代女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今から10年以上前のことです。新生活から1週間着る服がなくなりました。なんで洗濯されないんだろうと私はとても不思議に思っていましたそうです、私は同居していた祖母、母に甘えていたので、高校生まで洗濯機を使ったことがありませんでした。存在は知っていましたが、自分で回し干して畳まないといけないことを認識していませんでした。電話で洗濯のやり方を聞いたらとても呆れられたのを覚えています。ただ初めてやった洗濯は案外楽しく、水が溜まるところやぐるぐると回るところを眺めたのもいい思い出です。ねえ、一人暮らし初めての時に、そう、洗濯ってのは母や祖母がやってくれていたから、勝手にね、できるんだっていうふうになんとなく体が思ってたんだろうね。
そうですね。
そうそう、そういうことはね、ありますよ。私も初めて一人暮らしした時に、冷蔵庫の中身っていうのは一人暮らしの場合、自分が買ってきたものしか入っていないんだっていう当たり前のことに気づくんですよね。なんとなく風呂上がりとかに誰かが買ってきたヨーグルトとか入ってんじゃないかなと思って、冷蔵庫ずっと開けてる生活長いじゃないですか。
そうですね。
で、勝手に食べたりね、あ、何これ知らないなんて俺のなんて食べちゃったりするわけだけども
いいのあったって
、ね、いいのあったってね、見つけたみたいな、そうそう、見つけたんじゃない、誰かが買ってきたんだよみたいなことなんだけど一人暮らしになると ね、 そうね、そういうラッキーがないから、はい、開けたところで、知ってるみたいな、なんか、I know っていうか自分が買ってきたものしか入ってないみたいな、自分がアイスを買ってないからアイス入ってないみたいなことになるもん ね、 ね、やっぱり家族に甘えていたっていうところ改めて分かりますね。
そうですね、スポッと抜けてるんですよね。
そうなんですよね。あと誰かも言ってましたけど、一人暮らしの場合は自分が出て行った時と同じ部屋の状況で帰った時にあるっていう風にね、誰も当然片付けてくれてないから、それをなんか見た時に寂しくなったなんて話してましたよね。
なるほどね、
ちょっとね、お布団とか本当跳ね上げたままそのまま残ってるじゃないですか。
そっかそっか、
それがちょっと寂しいって、当たり前のことなんだけれど、
ね、
男性の方、ゴイファーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の新生活の思い出は、27年ほど前、地元広島から大阪に引っ越し、一人暮らしを始めてすぐ、父親が一人で大阪の家に遊びに来ました。
はい。
ついてすぐ父親は、駅員さんが親切じゃないとかなり怒っていました。事情を聞くと、私の一人暮らしのアパートの最寄り駅は各駅停車の電車しか止まらないことは知っていたので、いざ駅に着いた時にどの電車に乗っていいのかわからなかった父は、駅員さんにどの電車に乗ったら行けますかと聞くと、駅員さんは普通に乗ってくださいと言ったそうです。広島市内に住んでいて電車にたまにしか乗らず、乗っても路面電車か新幹線くらいの父親は、急行や準急という名前に馴染みがなく、電車ぐらい普通に乗れますで、どの電車に乗ればいいですか、駅員さん、だからですね、普通に乗ってくださいいや、私は電車には普通に乗れます、どの電車ですかと何度も同じことの繰り返しをしたそうです。その後食事に行って、普通電車って言えばいいのにな、ブツブツブツと文句を言っていました。今ではいい思い出です。
なるほど、
そうか、普通ね、
今時の言い回しでね、
そうね、
普通にやっちゃってください、
そうそうそう、そのまま乗ってくださいっていうね、ことですよね、
ことかなと思っちゃってね。
ただ運行種別が普通電車っていうね、確かに少し緊張してるしね。
そうですね、
わかりますわかります。私も上京してきた18ぐらいの時に、京王線特急って特急券いるだろうなってずっと思ってましたもんね。
あーねー、
京王線の特急ってそうなんだみたいな、そのまま乗れるんだみたいな。
確かに、
難しいよね。
難しいですよ、
教えてくれないもんね。京都市のカロリークイーンさん、55歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
33年前の社会人1年目の春を思い出します。手取りは15万円程度だったと思います。一人暮らしでお金に余裕があるわけではありませんでした。当時節約しなければならない私を困らせたのがストッキングの電線です、うん、電線してるよと同僚に背後から声をかけられ、うわーっと悲鳴を上げ倒れ込んだものでした一足500円の自動販売機がなぜか車内にありました。お客様の前に立つこともあるのでそれを買うしかないのです。ああ唐揚げ弁当食べれるじゃん。その私の悩みをいつも親切で綺麗な憧れの A 先輩に話したところ、秘技を教えてあげましょう。伝線した2足のストッキングのまだ生きている方の足をそれぞれ履き、死んでいる方をウエストに巻くというのですえ、それ股のところでどうなってるんですか。さすがに先輩股は見せてくれませんでしたが、にやりと笑うとスカートのチャックを少し下げウエストを見せてくれました。ダメになった方のストッキングがぐるんぐるん巻きで、つま先が切なそうにちょろっとウエストあたりに顔を出していました。憧れの先輩のその姿は強くもあり悲しくもあり、私もこうなるのか。社会人とは厳しいものだと初めて教えてもらった新生活の思い出です。55歳の方、ありがとう。
片足ずつ履いてってことなんですね。
そう、まだ大丈夫な方の片足を履いて履いて、でウエストのあたりで
余ったものを
逆の方をウエストに巻いてるんじゃない？
なるほど、う
ん、で繋げてんのかな、わかんないけれどぐるんぐるんにね、まあでもちょっとほらカーディガンの裾とかでごまかしたらね、
そうです、
うん、その辺のこうこうなんかね、ゴロンゴロンした感じはごまかせるかもしれない。
そうかもしれないし、暖かいかもしれない。
確かに暖かいかもしれない。ただちょっと大変かもしれない。
そうですね、
でもね、ずっと座りとかね、ちょっとこう一瞬お客様の前で立たなきゃいけないという時にはそれで十分だもんね。
そうですね、確かにね。
愛知県からいただきました、61歳男性の方、 MK さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
新生活の思い出、私5年前に退職し、入学や入社とはまた違う新生活の始まりでした。毎日が日曜、何でも自由にできます。ただこれで困ったことは、どこに行っても今日お休みですかと聞かれてしまうのです。そうね、会社退職したんですというと微妙な空気になって、しばらく無言、なんとなく気まずい雰囲気になってしまうのです。散髪屋や銀行、マッサージ、平日の昼間に行くとほぼ 100% 言われました。ところが不思議なことに、数ヶ月もすると初めて行ったところでも全く言われないようになります。会社の鎧という言葉を聞きますが、雰囲気にも鎧があったんだと思った思い出です。そうね、新社会人の人もね、やっぱり4月5月はなんか外歩いてるだけで、あ、彼たちはそうだなと思うけど、やっぱり6月ぐらいから分かんなくなるもんね。あれなんでだろうね、確実に分かるよね、あ、今年からの人だっていう風にね。
そうなんです、
やっぱり着こなしとか動き方とかが変わるのかもしれない ですね。だからリタイアした人もやっぱり辞めてすぐの頃はまだやっぱり働いてる人のサラリーマンの雰囲気が出ちゃうから、いや今日会社どうしたんですかって言われるんだよ ね、毎度毎度言ってるとちょっとね、あんまりいい気持ちしないけど、そのうち言われなくなるっていう、何なんだろうね。
面白いですね。
なんか AI とかで判定とかしてほしいよ ね、 なんかね、ここの動きがこうだからこうですみたいな、なんかあるのかもしれないね、こう目線の動きとか。続いてはひらりさん、ありがとうございます。鹿児島からいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
女性の方、鹿児島で聞いてくださってて嬉しいです ね。先ほど自分で洗濯機を回さなくては洗濯ができていないという人のメールを受けてですが、自分で買ったものしか冷蔵庫に入っていないという話もありましたが、私も母が何でもやってくれる家庭だったので、一人暮らしをして驚いたことは、私ってこんなに家を汚していたのかですあるね、お風呂や洗面所の排水口にたまる髪の毛や鏡の水滴などなど、自分が生きているだけでこんなに汚れが蓄積されていくものだと驚くとともに、この蓄積は誰がやったんだよ、私だよと ことを日々繰り返していました。自分だけで蓄積させたわけでもないのに、文句も言わずいつも綺麗な家を保っていてくれた母に感謝感謝なのです。
うーん、
あー、わかる。
そうですね。
そうで、他人だとね許せないって気持ちになるんだけど、自分だと許しちゃうからどんどん汚くなったりしてね。
あ、それもあるかもね。
そう、
誰がやったの、自分だよ、
自分だよっていうね、誰だ俺だみたいな、
ね、誰もやんないから、
誰もやらないっていうかさ、そうで1年2年住んでくるとね、埃とか溜まって誰俺だとかね、
そうですね、
たまになんかね、これは俺じゃないみたいな、わかんないけど、なんか本当に自分じゃないってなんか確信持った時にはすごい強い怒りに変わったりして、どっから入ってきたんだどこでもないよ中野区のランニング大好きさん、31歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
先日会社の送別会が行われ、集合写真を撮りました。いやー、君はいい表情しているね。新たな門出を迎える職員を送り出そうとしている様子がよく伝わってくる、なんて周りから集合写真の自分の表情を褒めてもらいました。
へえ。
しかし実際には腹痛を感じ、トイレを我慢していただけでした。もう少し写真撮り終わるまでの辛抱、頑張れ私、心の中で自分自身を必死に鼓舞していました。その表情なのです。
そうなのですか。
そうなのですか。まあでもね、いいよね、
よかった、結果的にね、
表情って大事だよね、写真に残る表情ってね。
そうですね、
私未だにちょっとなんか集合写真の表情とか今一つパッとしてなくて、自分で情けないなと思ってる。
あ、そうですか、
ね、なんかやっぱりあるよね、そういうのね、ありません？
そうですよ、写真は、どう撮られてもなんかある、
なんかありますよね、はい、そう、ちゃんとやっぱりちゃんとしなきゃダメだなと思って、今日はいい天気ですね。スタジオのあります赤坂も現在気温が21度まで上がっています。新生活の思い出、皆さんからお便りいただいています。那覇市の花馬丼さん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日群馬で新生活を始めた我が息子、1週間経った頃みりんを送ってほしいと LINE が来たのです。
はい、
みりんね、
は
あ、未成年だからみりんが買えないというのです。そんなはずないだろうと家族は突っ込みまくりましたが、息子の説明ではみりんは酒類、酒類なのでレジで年齢確認が入るというのです。調べた結果コンビニでは年齢確認ボタンが出てきました。というわけで息子へ送る荷物の中にみりんが入りました。時代なのかちょっとした衝撃でした。これからもっといろいろなことが起きる息子の新生活、体に気をつけて元気に過ごしてほしいです。知らなかった。
そうですね、
まあ確かに、
みりん風調味料とかで代用するしかないってことになっちゃうんです ね。
そうね、確かに、
は
あ、まあ
きっちりしてる。
そうね、まあ、ルールといえばルールだから仕方ないけれど、ね、確かに年齢確認のボタン出たら無理だね。
そうですね、
そうか、いいね、またね、本みりんを買おうとした息子さんの志の高さがいいね。
本当です、ちゃんとお料理ねするんですね。
狛江市のすずめのちゅんさん、53歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
新社会人になった春のこと、新しいスーツに身を包み慣れないヒールを履き、私は入社式に、いざ電車に乗り込もうと、しかし東京のラッシュは想像をはるかに上回り、そう東京特に4月混むからね、私は自分の意思で乗り込むというより後ろから人に運ばれるように車内になだれ込み電車は発車。ところが乗り込む拍子に右足のヒールがどこかに行ってしまったのです。パニックです。車内はぎゅうぎゅう詰め、探す余裕なんてありません。もしかするとホームと電車の間に落ちてしまったかも。ケンケンしながら会社に向かわなくてはいけないのか、どうしよう、そんなの困る。当時は二十歳そこそこ内気な太刀でしたが、勇気を振り絞って近くの会社員の方に、はい、あの靴が脱げてしまってその辺にありませんかと声をかけました、はい、 その人はえと驚いていましたが、すぐに大声で皆さん靴をなくされた方がいます、女性の靴がないか探してくださいと車内中に声をかけてくださいました、はい、すると 3,4 メートルも先であったあったぞと声が上がり、そしてまるで運動会の大玉運びのように皆さんが手を頭上に伸ばしヒールを次々と運んでくれ、無事に私の元に戻ってきたのです。ありがたい、東京素晴らしい今でも新社会人らしき若者を見かけるとこのことを懐かしく思い出すのです。あらそうそう、
いい話ですね。
いい話ね。そう、意外にね言うとみんな協力してくれるんだよね。
そうですね、
普段ね。
そうなんです、うん、
我関せずっていうような顔してるけれど、
東京の人結構そうです、
うん
うん、言うとね、
言うと意外にねみんな、うん、結構好きじゃないこういうのっていう感じでみんなすごいやってくれるんだよね。
よ、
うん、むしろもうなんか、うんうん、そうそうそう、うん、
言われないのにやるおせなのがちょっとなんか出過ぎたことかなってちょっと思っちゃうたちなんでしょうね。
だけどあの、
ね、
よーいどんどんピストルが鳴るとね結構みんなやるんだよね。
張り切っちゃう、
張り切っちゃうね、なんかむしろねなんか、うん、仙台市のマーミーさん40歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
中高一貫の女子校の出身です。うちの学校は校則がとても厳しく、中でも髪型はお下げ、三つ編み、二つ分け認めるという珍しい校則がありました、
うん、
この話をすると髪が長い人はお下げ、短い人はそのままでいいと誤解されることがあるのですが、髪型はお下げ一択でショートカットなど許されないという意味です。
わお。
ですので中学1年で入学したばかりの子でこの学校が第一志望でなかった子などはショートカットの人もいますが、そういう人はお下げができるようになるまで伸ばすよう指導されていました。静香ちゃんスタイルってことでね、お下げの2つ分けはで三つ編みだけ認めるってこともね。
そうですね、静香ちゃんより伸ばさないとですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
全校生徒1200人以上全員がお下げなので体育祭など全員集合するとちょっと気持ちの悪いものがありましたまあ中高だから ね6学年分だもんね。当然みなその校則を知った上で入学してきますが、高校生にもなるといろいろ髪型がしたくなり、いやいやお下げにしている人がほとんどでした、まあ、でもなんか名門校って感じがするよ ね。
そうね。
私が高校1年生のある日、この校則が廃止になるという噂が立ちました、期待する気持ちとどうせデマだろうという意見で校内ではこの話題で持ちきりでした
はい、はい、
そしてこの年度の最終日の終業式で校長先生の話が始まり、発表がありますと言い、お下げを触るような仕草を校長先生がした途端、在校生は飛び上がり拍手し歓喜しました、
はい、
それはまるで IOC のロゲ会長が同期をと発表した瞬間に似たものがありましたそして春休みが終わり新年度新生活が始まると、生徒のほとんどが髪を切っていたのは言うまでもありません。あまりに大勢がイメチェンしたので後ろ姿では誰が誰だかわからなくなり、担任の先生も圧倒されていました。ちなみに私はバレエの発表会を控えていたためすぐには切れず、なんで切らないのと逆に不思議がられました。ですが卒業式の日はほとんどの卒業生が髪を伸ばし、お下げに戻していたことも書き添えておきます。
は
あ、なるほどね。
やっぱり最後はそれで、
そうね、やっぱり一度は自由になったんだけども、やっぱりなんか自分たちのアイデンティティってお下げじゃないっていうことで、やっぱり最後はね、うん、戻っちゃうっていう、そういう高校生の気持ちも分かりますね。
そうか、これでこの髪型も最後ですからねっていうね。
そうですよね、うん、江戸川区の黄色いチューリップさん女性の方、ありがとうございます。今から30年以上前、高校を卒業してすぐバスガイドになるため会社の寮に入りました、
いいですね。
この寮はおじちゃんとおばちゃんがいて一気に100人ぐらい入寮するのです。
おお、
そうだよね、昔バスガイドさんって言ったらもうたくさんいるし、新生活っていうとバスガイドさんのね入社式とかよく取材映像ありましたよね。帰宅すると玄関のネームプレートを帰宅したゾーンにずらし、出かけるときはネームプレートをまた移動させます。そしてなぜか分からずみんな揃って反転を着て、門限も厳しく昭和の寮を漫画に描いたらこんな感じというようなところでした。
へ
ね、あのドテラみたいなね、こたつ入るのかな。
そうか、うん、
引っ越しの荷物はみかん箱2箱分と書いてあったように思います。 みかん箱2箱分の中に洋服やら身の回りのものを詰め込んで、ラジカセは入りきらなかったので電車でむき出しのまま持って行き、ドキドキしながら入寮したのを覚えています。いいね、もう映画見てるみたいな気持ちになってきた。当時携帯電話もありませんでしたので、寮の各階に公衆電話が2台ずつあって、1人話せる時間は10分、順番を待つ人は電話機横のホワイトボードに部屋番号を書き、電話が終わると次の人の部屋にその人が呼びに行くシステムでした。外から電話をかけてくる人は寮の玄関に代表電話が3台あり、そこに電話をかけてくるという形でした。外から電話が入ると電話当番の人が、何丸何号室の誰々さんお電話ですと館内放送を入れ、大きな声ではーいと返事をして玄関に向かわないと電話を切られてしまうので、彼から電話を待っている人は何日もお風呂に入れませんでした。すぐ言わないとね。
うん、そうそう、
36号室のお父さんって言われて返事ないとすぐ切られちゃうから、
もう、うん、
彼からの電話待ってる人はお風呂入れない。入れないね。新しい環境になかなか慣れず、バスガイドの膨大な仕事の内容を暗記しながら、ホームシックにもなりながら、みんなふるさとへかけた電話口泣きながら毎日を踏ん張って過ごしていました。春ピカピカの日差しを見ると、かけたてのそば味と電話当番の館内放送とみかん箱の荷物を思い出します。とても大事な思い出です。あら、いいね。まあ大変だったと思いますけども ね、振り返ると一番自分の大事な思い出ということなのかもしれませんね。大阪府のやさぐれママさんからお便りいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
娘の小学校の入学式での出来事、我が家で初めてということもありことさら張り切った主人は、はい、祝福の気持ちを前面に押し出し、黒スーツに白いネクタイという服装で式に挑みました。
はい、
学校についてびっくり、周りはストライプ柄やチェック柄のおしゃれなスーツを着こなしたお父さんたちばかりでした。うん、そうかもね。結局黒スーツに白ネクタイは校長先生と主人だけでした。校長先生の挨拶の時に数人がうつむきながら主人をちらちらと見ていた光景が今でも脳裏に焼き付いています。後に仲良くなったお母さんにも、来賓が保護者席に紛れ込んでいるのかと思った、いや結婚式の後に来たんですかなどと言われ、新しい門出の日に幾ばくかの爪痕を残したことを痛感しました。その時の写真を見るたび毎回家族で大笑いしています。入学された皆さんおめでとうございます。
ねえ、
張り切っちゃうからさ、
いいことですよね。
いいよね、
フォーマルすぎて悪いことはないです。
確かに、でもあら、関係者の方兼保護者みたいな、
ちょっとね、違和感、
違和感ね。それではいい日曜日にしてください。ごきげんよう、さよなら。
さよなら。
4月14日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、人を呪わば穴2つ、春服出したら穴3つ、衣替え防虫対策を忘れなく。お聞きの放送は TBS ラジオです。 FM905 AM954。
さて、来週4月21日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは私の勝手な思い込み。ゲストは漫画家文筆家山崎真理さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。